新平家物語連続講義第285回、今日の木曽殿の巻、幼き火花、元日の雷。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は冬姫が義仲の優しさに心を惹かれ始めた場面をお送りしました。義仲は梅麹の小館にいる冬姫を訪れました。義仲は冬姫に見せようと軒場から追ってきた紅梅の小枝を携えてきましたが、冬姫は義仲の訪れを寝ずに待っていたようで、小机にもたれかかったままうたた寝をしていました。もしここへ来るものがあれば、それは義仲以外なものではないことを十分わかりながら、冬姫は微塵の警戒の色もありません。義仲はこの無邪気な眠りを心なく覚ます気にはなれませんでした。冬姫を奪ってここに連れてきた際に、姫のあまりな幼さに決して怖いことはせぬ、義仲が身にかけて守ってあげようぞと言わないではいられませんでした。姫はそれを信じ義仲に懐きました。義仲は姫君の寝顔の下の書物に挟まっていた文に気づきました。それは義仲の留守中に院の長者が姫に届けた密書でした。後白河の指図のもとに元房が姫に宛ててしたためた文です。義仲はそれを読み、法皇の腹黒さに怒ります。さらに院のために魔の生贄になれと言い含めていることについてもより一層の怒りを覚えました。そして法皇の病というのも作り病であると気づきます。冬姫はいつの間にか目を覚まし、じっと義仲を見守っていました。それでは本文を見ていきます。白い筋がその方に見え、白玉のような涙がぽとりとこぼれた。義仲は突然少年の歓喜にも似た激しい甘い動機を血のうちに感じた。このような清い驚きがまだ自分にもあったかと思う。彼女の涙を彼もじーんと熱い目で飽くなく見つめた。二人はあらゆる猜疑と心の隔てを涙で洗い合った。そしてそれが条例の火花にまで達したとき、義仲は人への恨みも一心の破局も忘れた。法皇と元房は姫をおとりとして自分を死の策に捕らえようと企んでいるが、姫は泣いて父のその罪を詫びているのだ。怒らないで、怒らないでと、いじらしい目は自分の顔色へ拝まんばかりな愛想を見せているではないか。もし、ここに読書の杯があるなら、今の心のままを消化して、一気にそれを煽るも悔いはない、と彼は思った。冬姫は濡れ髪のようになった顔を上げ、手は書物の間から、密書の残りを抜いて義仲の前へ差し出していた。そしてその黒髪を帳の陰へ投げ伏せると、声限り泣き沈んだ。義仲は後の文字など見もしなかった。冬姫の背折り重なって、泣くな、何を差はなく、と力を込めて抱きしめ、そなたの心ばかりはつゆ疑おうてはいぬぞ、と顔をすり寄せていった。熱い方と方の間に乱れ毛が濡れ浸った。姫の髪と義仲の髪とがよれおうて、いつまでも離れがてに二つの顔はもたえた。あえぎあえぎの小さい声の下で彼女は、もう我が身はどうしたらよいのでしょう、とむせび続け、あなたのお腹立ちを思うたり、父の身を考えるとどうしてよいのかわかりません。いっそ死にたい、と歯の根で叫んだ。義仲は我を忘れて、その白玉の歯のあたりへ噛みついたが、冬姫は固く歯を合わせて、アナと眉を潜め、泣き顔を横に反らした。めくるめいた眼差しで、義仲はまた姫の耳へ、死ね、死のう、と苦しげな息吹を荒らげ、姫がそれに応えて、死にたい、と低く叫んだ刹那、彼は姫の赤い耳たぶを口の中に入れてしまった。姫はそこから体中の血を吸引されるように蒸気して、あ、そんな、と耐えりそうにし、 未知の呵責にほぐされる16の女体を切なげに転動させた。突然、彼女の体に死を伴うかのような恐怖と歓喜が男によって焼き付けられた。それまでは幻のものだった異性なるものが、異性でも幻でもなく、自分の中に苦痛としてあった。突き放したい苦痛でなく、死をとして溶け合おうとし、死んでも話すまいと生命がしている苦言の眉、まつげなのである。深い息を内に引き、カンバスは霊老として人界のものではなくなった。そして吉永の唇にもう歯を閉じようとはしなかった。進んで自らを燃やそうとし、同化へのいじらしいばかりな汗ばみは、その苦痛と歓喜を溶かして転動して回り、先に吉永が座の傍らに置いた梅の枝をも敷き散らし、あたりを勾配のつぼみだらけにした。さて、間もなく年は明けて寿永3年となりました。漏れ聞こえるところによれば、暮れの30日、吉永は突然引山し、法皇の病についてその真偽を正したとのことです。法皇のおましどころを移そうという吉永を冬姫の父元房はなだめて、何とかしてことなく済みました。そして31日、式部の将友則末に奉行を命じ、方言の乱の合戦場跡にストックインの祠を作って怨霊を慰めよという令が出されます。ストックインが亡くなって以来、狂乱があったり朝廷に不吉があるたび、ストックインのたたりと言われてきました。それを聞いた吉永は大いに笑い、俺が死んだら俺を祀るかと左右の将に言いました。それはちょうど五条本陣の館で元旦の杯をあげていた席でのことです。不吉を感じていた人々に向かって吉永は言います。それでは再び本文を見ていきます。
正月だとてなぜ死を口にしては悪いか。俺たち部分いつとも知れぬ身は木曽谷を出た時から承知だった。長生きしたくば来世には部門に生まれてこぬことだ。ははは、巴なども次の世には武者の妻にはなるまいぞ。そなたはのう。と向き直って。そなたはま一度木曽谷に生まれても木こりか百姓の女房がよい。こさえ抱いて大きな乳房を加えさせておれば満足してる女だ。哀れ吉永の妻とはなって気の毒な根性よ。
しきりに愉快があるのである。けれど笑う声にはひびがあった。それがキーンと冷たく人の心をつく。心なしか目元、頬の影もどこか寂しい。兄の今井兼平は別な意味で気の毒だと妹の巴の方を見た。そしてまた夫勝よ、けなげよと思った。巴はそういう夫を前にいつものように微笑んでいたのである。なお、あまたいながれている甲冑の中で、ただ一つ元日らしきものといえば、それは彼女の明るい微笑一つであった。夜、その元旦の夜、昼とは形相を変えた空が、炭のような風を起こし、時ならぬ雷鳴さえ伴って、大雨を地へ打ち叩いてきた頃、吉永はもう梅麹の家にこもっていた。かける雷鳴が近くの上に来ると、うつばりまでがミシミシと言い、ともしびは炭を吐いておののいた。怖いと冬姫は町内にうつぶして耳を塞いだ。吉永は杯を手に、
大丈夫、吉永がおる
とわざと自弱として見せた。その時雷はなお激しくなった。姫は一層身を縮めて、殿殿と救いを求めるようにたもとの下で言っていた。悲しさ、しどけない美しさ、目もくらみそうな思いで、吉永はそれを流し目に酒を仰いだ。手酌で2婚、そして3婚目の兵士へ手をかけた時である。ツンと異様な匂いを感じたと思うと、家中の柱が皆裂けたかと思うような響きがした。雷は近くに落ちたらしい。ガンと一瞬耳をどこかへもぎ飛ばされたような衝撃を受けた。それと、ヒッという姫の叫びとは、同時であった。手記を蹴って彼は姫のそばへ行き、姫の体を諸腕の中にしていた。 さて、義仲の腕の中で冬姫は気を失っていました。義仲はその唇に唇を触れました。姫は夢の覚めたような目を見開いて、また夢に入るような顔になりました。雷鳴は遠くなり、二人のうつつも遠くになっていたとき、この小館の門を激しく叩くものがありました。一体何が起こったのか、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。